ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。連続ブログアップ第6弾ですか。1時間半が経過しようとしておりますが、頑張って頑張って読んでまいりますよ。結構ね、聖書朗読、気持ちを込めてね、精神を込めて読んでいくと、思いのほかね、かなりの体力を奪われるもんだなというのをね、今こうやって観光していく最中に実感しておりますが、また新たなね、力をこの聖書から受け止めて、それを皆様にお届けできたら嬉しいなと思ってやっていきますので、どうぞどうぞまたお付き合い願いますということでございまして、これからまた一章読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の歴代史第2、第22章。エルサレムの住民は彼の末子アハズヤを彼の代わりに王とした。アラビア人と共に陣営に攻めてきた略奪隊が年長の子らを全部殺してしまったからである。こうしてユダの王ヨラムの子アハズヤが王となった。アハズヤは42歳で王となり、エルサレムで1年間王であった。彼の母の名はアタルヤといい、オムリの孫娘であった。彼もまたアハブの家の道に歩んだ。彼の母が彼の助言者で悪を行わせたからである。彼はアハブの家に倣って主の目の前に悪を行った。その父の死後、彼らが助言者となって彼を滅びに至らせたのである。彼はこの人々の助言を重んじて行動し、エルサレムの王アハブの子ヨラムと共にアラムの王ハザエルと戦うためラモテギルアデに行ったが、アラム人はヨラムに傷を負わせた。彼はアラムの王ハザエルと戦った時にラマで負わされた傷を癒すためイズレエルに帰ってきた。ユダの王ヨラムの子アハズヤはアハブの子ヨラムが病気であったので、彼を見舞いにイズレエルに下って行った。ヨラムのもとに行くことによってアハズヤが滅びたのは神から出たことであった。彼はそこに着くと、ヨラムと共にニムシの子エフーに向かって出て行った。これは主がアハブの家を立ち滅ぼすために油を注がれた人である。エフーはアハブの家に裁きを行った時、アハズヤに仕えていたユダの司たちとアハズヤの兄弟たちの子らとを見つけたので、これらの人々を殺した。彼がアハズヤを探したので、人々は彼を捕らえた。彼はサマリアに身を隠していたのである。こうして人々は彼をエフーのもとに引いてきて殺したが、これは心を尽くして死を求めたヨシャパテの子であると言って彼を葬った。アハズヤの家は王国を治める力を失った。アハズヤの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると、直ちにユダの家に属する王の一族をことごとく滅ぼした。しかし王の娘エホシェバが殺される王の子たちの中からアハズヤの子ヨアシを盗み出し、彼とその乳母とを寝具をしまう小部屋に入れた。こうしてヨラム王の娘祭司エホヤダの妻エホシェバは、彼女がアハズヤの妹であったのでヨアシをアタルヤから隠した。アタルヤはこの子を殺さなかった。こうして彼はこの人々と共に神の宮に6年の間身を隠していた。その間、アタリアがこの国の王であった。 第22章はここまででございます。含まれているというね、最後の方の章が、これからの展開に非常に気になる、一章、気になる章のね、つながりの部分となって展開されておりましたね。こうやってね、神の力によって守られているという感じがね、出ているところっていうのはやっぱ神秘的でございます。こういうものをね、集約していって、聖書からいろんなたくさんのことを学んでいっていけるようになったらいいなと思いますので、またさらに新たな展開を、この連続ブログアップ次の第7弾ですかで、お送りさせていただきたいと思います。ということでございまして、一旦ここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。